主は今招いて言われます。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、すべて受け入れるに値します。唱詠を賛美いたします。唱詠賛美歌29番、天の御民も。唱詠賛美歌29番を声を出さないで歌詞を味わいます。皆様ご起立ください。ご着席ください。司会者がお祈りいたします。医者を必要とするのは健康な人のではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるためである。愛する天の父なる神様、皆をあがめて心より感謝をいたします。2022年も10月へとなりました。あなたが私たち一人一人を変わらずに愛してくださって、礼拝へと招き導いておってくださいますことをありがとうございます。今朝は格別世界聖賛美礼拝として導かれております。感染症予防のため、私たちが思うような聖賛を行えない、そのような時が続いております。しかしながら、だからこそ聖賛の意味をもう一度考え、本来は聖賛に預かるにふさわしいものではない私たちを、ただあなたの恵みによって招いてくださり、その恵みによって私たちをふさわしいものへと変えてくださいます。聖賛に預かることに、あなたの恵みをさらに深く体験し、それを高らかに褒めたたえるものとして私たちを導いてください。今朝語られます御言葉を感謝いたします。御言葉を通してメッセージを取り継いでくださいます唐崎先生を強めて、あなたの言葉を余すところなく伝える御器として尊く用いてください。聞く私たちも、ただ聞くだけではなく行うものとして、あなたからの愛を持ってそれぞれ使わされているところで、あなたの福音を述べ伝えるものとして導いてくださいますことをよろしくお願いいたします。また今礼拝へと来ようとしている方の足を早めて、無事にこのところへと使わせてください。どうしても来ることができない方も本当に多くおられます。それぞれの方をあなたが守り支えて、そのところにあった必要をすべてあなたが満たしてくださいますようによろしくお願いいたします。この礼拝最後まであなたの御手にお委ねします。感謝し、この小さき祈り、我らの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。 続いて主の祈りです。主の祈りは賛美歌93-5の A にございます。賛美歌93-5主の祈り A をお開きください。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。聖書を購読いたします。今朝の購読は詩編98編1節から9節、旧約聖書の918ページ、詩編98編1節から9節を購読いたします。まず司会者が1節をお読みいたします。会衆の皆様は2節をお読みください。その後、司会者と会衆の皆様で一節ずつ交互に読んでいきます。最後の9節は会衆の皆様と司会者で一緒に唱和をいたします。今朝の聖書の箇所は詩編98編1節から9節、旧約聖書918ページです。それでは購読いたします。詩編98編1節、賛歌。新しい歌を主に歌え。まことに主はくしき技を成し遂げられた。主の右の手、聖なる腕が救いをもたらした。
主は救いを知らせ、正義を国々の目の前に表された。
イスラエルの家に対する慈しみとまことを思い出された。遠くの地の果てまで、すべてのものが我らの神の救いを見た。
全地を主に向かって喜びの声を上げよ、歓声を上げよ、喜び歌え、褒め歌え。
ことに合わせて主に褒め歌を歌え。ことと歌声をもって褒め歌え。
ラッパと角笛の音に合わせて大なる主の前で喜びの声を上げよ。
海とそこに満ちるもの、世界とそこに住むものはとどろけ。
川という川は手を打ち鳴らせ、山々はこぞって喜び歌え。
ご一緒に。主の前に主は来られる。地を裁くために、主は義によって世界を裁き、諸々の民を公平に裁かれる。それでは皆様でご一緒にお祈りを捧げしましょう。まず代表で峰さんにお祈りをしていただき、続いて皆さんで一緒にお祈りいたします。それではよろしくお願いいたします。
天の父なる神様、皆をあがめ感謝を申し上げます。ことの年も10月まで守り導いてくださったことありがとうございます。またこうしてこの礼拝にすべてから解き放って招いてくださっていることもありがとうございます。まだこの世では多くの戦いや地震や天災などが起こっております。どうぞあなたの上からの知恵と力でその裏がなくなりますようによろしくお願いをいたします。また今日奉仕される川原先生を力をつけていただいて、力を強めていただいて、今日ではなくてはならないメッセージを 語ってくださいますように、また聞く私たちの心も開いてくださいますようにお願いをいたします。拉致会社、総学者、受付などの奉仕をされる方も全うできるようにしてください。またここに来たくても来れない多くの方々を覚えることであります。その地にあって恵みが与えられますようによろしくお願いをいたします。そして今日は格別聖餐に預かることができます。聖餐を制定されたイエス様の言葉通り、それに預かるのにふさわしくないままでパンを食し、ふさわしくないまま飲むことがないように、また私たちも悔い改めて聖餐に預かることができますようによろしくお願いをいたします。この小さき祈りを尊き主イエス・キリストの御名によって感謝して一言お祈りいたします。
アーメン。それでは皆様ご一緒にお祈りいたしましょう。1分間お祈りを捧げます。私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。続きまして聖書を朗読していただきます。今朝の聖書の箇所はイザヤ書55章1節から7節、旧約聖書の1137ページ、イザヤ書55章1節から7節です。
イザヤ書55章1節、さあ乾いている者は皆水のもとに来るがよい、金のない者も来るがよい、買って食べよ、来て金を払わず代価も払わずにブドウ酒と乳を買え、なぜあなた方は糧にもならない者のために金を支払い、腹を満たさない者のために労するのか。私によく聞き従い、良いものを食べよ。そうすれば、あなた方の魂は豊かさを楽しむだろう。耳を傾け、私のところに来るがよい。聞け、そうすればあなた方の魂は生きる。私はあなた方と永遠の契約を結ぶ。ダビデに約束した確かな慈しみだ。見よ、私は彼を諸国の民への証人とし、諸国の民の指導者、司令官とした。見よ、あなたが知らない国民に声をかけると、あなたを知らない国民があなたのもとに走ってくる。これはあなたの神、主のため、あなたに栄光を表したイスラエルの聖なる方のためである。主を尋ね求めよ。見出すことができるうちに、主に呼びかけを、近くにおられるうちに、悪しき者はその道を捨て、不正な者は自らの思いを捨てよ、主に立ち返れ、そうすれば主は憐れんでくださる、私たちの神に立ち返れ、主は寛大に許してくださる。
皆様ご一緒に使徒信条を告白いたしましょう。使徒信条は賛美歌 93:4-1a、 賛美歌 93:4-1、 使徒信条 A です。皆様ご起立ください。 我は天地の作り主、全能の死なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。川崎明士官牧師に牧会祈祷並びに宣教恵みへの招きと題してメッセージを取り次いでいただきます。
お祈りをいたします。恵み豊かな主よ、この時主イエス様ご自身とその大いなる救いの御業を心から讃える、あなたの御言葉とまた聖餐の祝いの礼拝に招いていただき、身元に呼び寄せられ近づかさせていただいております。私たちがこのところにおらせていただくのはただ大きな大きな喜びです。この時御言葉を聞く中から誰一人漏れることなく救いに預からせてくださることを知ります。信仰の応答をさせていただき、主イエス様の十字架と復活を通して明らかにしてくださった永遠の命をいただいている信仰の確信へと導いてください。さらにあなたへの信仰が私たちの日々の歩みとなりますように、私たちを聖なるものとして成長させ成熟させるために、あなたは必要なものを備え成し遂げてくださいますから、このことを信じ信頼して歩んでまいります。主よ、私たちはさまざまな祈りの課題を持ち合わせてここにおります。いつしか信仰の結実を見ることができない状況に動揺する私どもです。憐れみの主がなされる御業をただ求めます。今も続く不条理な戦い争い、また災害が生み出している社会とこの世界の現実、収束しない感染症やさまざまな病、その影響などに支配され揺らぐ私たちです。主よ、公正な御業と回復がなされますように切に祈り願います。この朝もここに一緒に集うことのできない愛する兄弟姉妹がおられます。特に病と戦っていらっしゃる方々を顧み、癒し強め回復させてください。この週も福音の喜びに生きる歩みを作ってくださることを信じて信頼します。伴ってくださる主によってこの喜びの福音を携えて使わせれる、そういう時でもありますように我らをお使わしください。多くの感謝とともにこの願いを我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ありがとう、ありがとうございます。私は先週この言葉を何回使うか数え始めました。途中で忘れてしまって、何回だったか忘れてしまったので結構使ってるんですね。ありがとう。そのことをもまた皆さん数えてみてください。一週間何回使うか、そんな時間ないと思いますが、主なる神様にどれだけありがとうとございますと語ってるかな、申し上げているかな。 実は今日はこうして取り継がさせていただく御言葉、聖餐が祝われる礼拝でありますが、この備えをさせていただきながら本当に考えました。このようなものが、まあ、罪人がですね、イエス様の救いにはなぜ預かったんだろうか。その主の救いの恵みの不思議さに正直驚きます。どれだけありがとう。いや、もう過去のことだよ。いえ、今、ありがとうございます。ありがたいことがこの上に起こった。ありがとう。今日は聖餐の祝いの時でありますけれども、感謝の祈りを捧げとイエス様が、後でも開きますけれども、言ってらっしゃいます。今日開かせていただきましたイザヤ書55章、時に何かの感謝の礼拝とか、特別な、まあ、今日世界聖賛美礼拝ですので、イザヤ書に戻ってまいりました。どこからというのを取ったんですが、苦しくもこの年導かれました。55章。多くの方はご存じでいらっしゃいますでしょう。この53章というのは、よく受難週に開きますね。受難のしもべ、メシア。それは、新約の時代に生きる私たちは、あ、ここに、あの十字架のもとにいた人が語ったんじゃないだろうかと思うような、この53編が、詳しく、その内側からこう、思いがこう伝わってくる。しかも、終わりの踏み方、復活のことも語ってるんです。そして54章入りますと、その受難の恵みが世界中に及んでいくぞということが語られ、そして55章と続きます。本来ありえないことをしてくださった主の救いの恵みの招きに応答する人たちの祝福が語られています。最初に3節をご覧になっていただきたいんですが、もう一度3節を読みますと、55章3節、耳を傾け私のところに来るがよい。聞け、そうすればあなた方の魂は生きる。次の御言葉です。私はあなた方と永遠の契約を結ぶ、ダビデに約束した確かな慈しみだ。契約、永遠の契約。私はクリスチャンになって長い間この聖書の中の契約が分からなかった。私たちが普段日常にこの契約という言葉を使いますときに、まあ、同等の立場に立って責任を負う、まあ、約束、契約を結ぶ。同等の立場になってというので、あれどうして契約ってちょっと冷たい言葉に聞こえたんです。恐れ入ります。今日は先ほど司会の岡部さんにちゃんと調べてもらったんですが、これ、しおり紐という、
そうですね。
これ、しおり紐という。二つついていると思いますが、この55章、ちょっとこれ皆さん置いといてください。もう一箇所開いていただけますか。新約聖書のですね、聖書誌のところに読むお言葉なんですが、コリントの信徒への手紙1:11-23以降です。新約聖書の309ページ。コリントの信徒への手紙1:11-23、その中の、25節をご覧になっていただけますでしょうか。ここにも契約が出てくる。コリントの信徒への手紙1:11-25ですが、309ページ。食事の後、杯も同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびにとこあります。新しい契約。先ほどお読みしましたイザヤ書55章の3節の3行目の永遠の契約と、コリントの信徒の手紙の11章のこの25節の契約、新しい契約。確かに旧約聖書にできますと、神様があのモーセをイスラエルの民になされたこと、そしてモーセを通して約束のあの祝福の言葉である実戒を授けなさったこと、それに応えるように、割と同等のようにこう語られているところもありますが、旧約聖書においても新約聖書においても、聖書が語るこの永遠の契約、新しい契約、恵みの契約は、神様の一方的なもの。 人間の罪無力さの上に主なる神様と対等の関係に契約なんかほら結べないんです。神様それだけしてくださったら私もこれだけしますじゃなくて、主が一方的にご自身の民を、私たちを慈しみ、その主がなされたことに対して心から悔いて主のもとに立ち返る者に祝福を与えてくださる契約、一方的な、ああそうか、聖書の契約はそういう契約です。それは変わることがないんだと、先ほどお読みしました55章の3節の最後の行にダビデに約束した確かな慈しみだ、確かな変わることがないんだ。この朝、このイザヤ書の言葉を通し、聖餐の祝いが語られているところどころ開きながら、主のあがない、主イエス様のあがないの恵みに私たちは預かれるように、その恵みに招かれてるんだな、ご一緒に見ていきたいと思うのです。イザヤ書55章の1節から3節を開きながらお聞きください。それゆえにこの53章に表されている神様の一方的な受難をもって神の民を救おうとされた、そのことのために私たちは、民は命を得るために一節を読みします。さあ乾いている者は皆水のもとに来るがよい、来るった、金のない者も来るがよい、買って食べよう、来て、またこれ来てですね、金を払わず代価も払わずに葡萄酒と乳を買え、来るっていう言葉がこの55章の中に何回か出てまいります。一節から何節に何回も出てまいりますが、さあ来るがよいと招いてらっしゃる、来なさいと招いてらっしゃる。まあ水はですね、私たちの生活に非常に必需品、水がなければやってきません。あんまり今日は余計な話をしたらいかんと思うんですが、何年か前にイスラエル旅行行った時に、水ってお金を出して買うもんだというのを初めて分かった。今日こそああいうおいしいお水を飲むためにお金で買いますけれども、もうタダで飲めるもんだと思ってたんですが、まあ、それはさておきまして、ここで表す水というのは神様が私たちに与えてくださる全存在を支えてくださるところの、心も体も魂も支えてくださる霊的な命をもたらす、そういうものを表しております。葡萄酒も出てまいります。これは喜びを象徴します。葡萄のあれを喜んでいただくという、父はその命を維持していくということを表すんですが、そうした神様は私たちの全存在を、特に神様と直結するところのこの魂を祝福をもたらす、その主の祝福に預かりたいと乾き求めるならば、私のところに来なさいと言ってらっしゃる。しかも無代価でと、無代価で手にすることができる、これが一節の約束ですね。この後聖餐式でもこの招きの言葉、必ずと言っていいほどこの聖餐式にはこの御言葉が読まれるんです。皆さんよく、あれクリスチャンに向かって叫ばれている招かれている言葉だと理解していいと全国関係から思うんですが、マタイによる福音書の11章の28節から30節読みします。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげよう。これ来なさいと招いてるでしょ、何かしなさいとおっしゃってません。私は柔和で心のへりくだったものだから、私の首輝きを追い私に学びなさい、そうすればあなた方の魂に安らぎが得られる、あなた方の魂に安らぎが得られる、私の首輝きを追いやすく私の荷は軽いからである。遠くから見ていなさいとおっしゃってません。なんか勉強して研究しなさいと言ってらっしゃいます。来なさいと言ってらっしゃる。研究すること悪いことじゃないですよ。でもここではまず来なさい、そんな招きにお答え、応答することができるような資格のない罪深い罪そのものであるけれども、そのままでいいから私のもとに来なさいと、これ恵みの招きなんです。そうすると
先ほど の私も改めて確認したんですが、マタイによる福音書の11章のこの29節に魂に安らぎを与えられて、そしてイザヤ書戻ってください、55章の2節3節に、私によく聞き従いなさい、3節の2行目、聞け、神のお言葉のみに集中して聞いて、その通りにしなさい、従いなさい。そうするならば、2節3節に繰り返し出てくるのは、魂に豊かさを楽しむ。3節には、そうすればあなた方の魂は生きる。他のものでは満たすことができない、主のところに来るときに、主ご自身がそれを御言葉に聞く中で、そこに聞き従っていく中で、魂が満たされる、安らぎを覚える、渇きが癒されるわけですね。これから話するところ、ああそこだなと気づいてくださったら嬉しいんですけども、新約の時代にパウロという先生が世界中に伝道していかれて、いよいよ今の地中海のところ、トルコのあの周辺を伝道して、そしてローマの方に行くときに3回目でしたですかね、トロアスというところに来ます。そこでですね、明日いよいよ出発するときに、週の初めの日、聖日です、主イエス様が復活してくださったことを祝う礼拝のその時に、パンを割くためにみんな集まっていたという。そこには大勢の人が集まっていたんでしょう。なんて長い説教してるんです。言っときますよ、長い説教してるんです。短い説教を求められる長い説教。その中にエウティコという青年がですね、まあパウロ先生難しい話したのかどうか分かりませんけれども、ふーっと寝だしたの。まあいびき書いてたとか何も一切書いてませんが、とにかく寝ていたから3階から落ちてしまったと。3階の方お気をつけください、3階から落ちたとか言う。あ、もう死んでしまった、いや死んだんじゃないだろうか。パウロがその時それを塞がるようにして彼を見た時に、あ、やっぱ命があった。そしてまたパンを割いて、まあ、夜通し説教し続けた。耐えられないほど長時間。ほら、眠たくなるでしょうし、居眠りもするでしょう。説教を聞いて居眠りをしたというのは、何人かの方ご経験があるんじゃないか。私もあるわけですから、ご経験があるんじゃないかと思う。寝入ってしまう。そこでまたパンを割いた。御言葉と生産枠ですよ。そして一人の青年が元通りになったことを見て、人々は大いに慰められたとか。生産を祝う喜びがそこにある。これどこから話してるんですか。宣教師に帰ってきました。使徒行録の、20章7節から12節また読んでいてください。ああ、あそこに今日なぜ我々は説教と生産を重んじる。ここにある、ここにもある、ここにもあるんです。大いに慰められた、魂に安らぎをいただいた。この朝私たちはこの命に招かれてるんです。命に招かれてる。進んでまいりましょう。イザヤ書の55章にお帰りください。6節7節を見たいと思うんですが、続いてイザヤを通して主は、主を尋ね求めよ、見出すことができるうちに、主に呼びかけよ、近くにおられるうちに。主を尋ね求めよ、主に呼びかけよ、見出すことができるうちに、近くにおられるうちにと招いたらしい。人は時にですね、ああ神様遠くにおられるんじゃないだろうか。旧約聖書を読んでいきますと、時々預言者だってどっか行ってしまわれたんではないだろうかと人間の側から思ってしまう場面たくさん出てまいる。近くにおられるんです。おられるのに 遠くにおられるように思う時があります。私たちの側から遠くに思われても、いや実にそこにおられる、これ臨在って言うんです。ですから私たちは近くにおられるからいつでも会える。今日はお母さんと妹さん、お妹さんじゃ、あのお嬢さん、お妹さんじゃない、お父さんもいらっしゃいますが、まあ、あえて目に留まったから、私がこれ終わったらお話、おはようございますとか、よくいらっしゃいましたね、いかがですか、これ会話を交わすわけですね。一番今日は司会の岡部さんと語り合って、岡部さん、ちょっとこれ教えて、そう、これしおりひもと言うんだよって教えてくださいました。まあ、それはさておきまして、私たちはこの礼拝におきましても、じっと座って何にも言わないで黙って帰ることだって、まあ、いろんなご事情の中でそういう場合もあろうかと思います。何か語り合うでしょう。何ですか？隣にいらっしゃるからです。人が。そこに関係が生まれていくんです。同じように、主はおられる。恵みの主イエス様がおいでになる、主を感謝します。ありがとう。ありがとうございます。と、祈りを、の声をかけて尋ね、呼びかけると、そこに主との関係が生まれてくるんです。主よ。まあ、ありがとうございますから始めるのは私は本当にいいと思います。いや、しんどいです。文句言いたいですという時もあるかもしれません。そこに関係が生まれてくる。その主を尋ね求めよう。主に呼びかけよう。見出すことができるうちに、近くにおられるうちに。いやいや、時にですよ。時々聞く、時に聞きますから。いや、先生、もう敷居が、教会の敷居が高くって、呼び求めるところか、尋ね求めるところか、もう仕事に、まあ、お仕事の忙しいのは感謝ですが、仕事に追いまくられてまして、もう何にもできません。なんか大きな心の中で今、もう呼び求めることができないんです。しばらくご無沙汰してまして、遠慮なさらないでください。近くにおられる主を訪ね呼び求めようって言ってる。しかも、近くにおられるうちにとあります。このうちにっていうのは、その間にというぐらいの直訳なの。今時の私たちにとっては、イエス様が近くにおられる間に、そうしなさい。ですから、7節いきます。55章の7節。悪しき者はその道を捨て、不正な者は自らの思いを捨てよ。主に立ち返れ。そうすれば主は憐れんでくださる。私たちの神に立ち返れ。主は寛大に許してくださる。立ち返れ。立ち返れ。実はこの言葉は本来は悔い改めるという言葉が語源にあります。そうですね。そっぽ向いていたら立ち返るわけですから、それが悔い改めるなんです。悔い改めることなの。立ち返るっていうのは。放蕩息子のあの姿なの。お父さんと立ち返るの。ああ、私は主から遠ざかっているな。まあ、それが主義が高くなるという思いを持つかもしれません。なんか、主が喜ばれないものの虜になっていたな。罪の解決を得ないままでいるならば、良心の過食を覚えることがあるならば、主よごめんなさい。でも主よありがとうございます。なんです。愛する皆さん、本当に私たちが勝利ある信仰生涯を歩むのは何かができる。ああ、何かができた。そこにあるんじゃなくって、敗北を覚えたときに、いや、失敗をしたなと思うときに、無力感を覚えたときに、主に立ち返ること。これが勝利の秘訣です。生産式何ですか？先ほども、もう一つの、しおりひもと言いましたけれども、後でも生産式のときに、この御言葉をお読みしますけれども、私たちは11章の28節見ますと、人は自分を吟味した上でそのパンを食べ、その杯から飲むべきです。吟味するんです。 生産式は一つの式分がありますから、その順次と私はありますが、必ず今悔い改めの時を持ちましょうというのは、これ信仰を持った時のことじゃなくて、今の私たちに対する呼びかけです。吟味するんです。
ならばこのブドウ酒を、あのブドウ汁を飲むたびに、
ああイエス様の十字架の恵みの許しに預かり続けているんだな、許しへの招きなんです。立ち返るというのは許しへの招きなんです。私たちは生産の、あえて私は生産の祝いと言います。この時に飲むたびに許しに預かり続ける、吟味させた。だってイザヤ書55章の7節の最後に、主は憐れんでくださるからです。主は寛大に許してくださるからです。この招きに、この恵みにお渡しいたしましょう。
お祈りいたします。
慈しみ深い主よ、あなたの招きの中で何らはばかることなくあなたの身元に来ております。御言葉をお聞きし、その恵みの救いに預かり生きるものとされているからです。ですから憐れみの主よ、今もこの時、主イエス様、あなたを仰ぎ、悔い改めをもって立ち返り、主の許しと回復の恵みに預かり続け、ここから新たにし、心の深みまで新たにし、お使わしください。
今、祈りつつ、御前におります。近づいております。
主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
今そのところを祈りの場、主に近づくとき、確かめるときとなさってくださいませ。
主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。ただいまから聖餐式を取り行います。最初にいつものようにこうティッシュがありますし、一枚一枚パンにこう表すウェハースになっているものをお配りし、またブドウジュースも後で掲載ありますが、こうめくれになっております。どうぞ。そして新聖歌の45番、新元鴨も、歌詞を味わいながらそれに臨みたいと思いますので、ご協力よろしくお願いいたします。式辞、愛する兄弟姉妹、今私たちは主イエスキリストの定められた聖餐に預かろうとしております。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって贖いを完成し、私たちを救い、神の子とし、永遠の命を与えられました。主はその計り知ることのできない愛と恵み等を私たちの心に刻みつけ、ご自身の死を記念するために聖餐を制定され、ご自分が再び来られる時までこれを守るように教えられました。使徒たちはこの死を守り、世々の教会もこれを重んじてきました。聖書は、ふさわしくないままでパンを食し、主の杯を飲む者は主の体と血とを犯すのである。また主の体をわきまえないで飲み食いする者は、その飲み食いによって自分に裁きを招くと戒めています。今私たちは自分の不信仰と罪を深く悔い改め、信仰と服従と思って聖餐に預かりましょう。この聖餐によって私たちはキリストの体と血に預かり、親しく臨在される主と一つにされ、お互いもまた一つであることが固くされるからです。今、聖霊に導かれつこの聖餐に預かり、主に仕え、その御言葉を守り、 互いに愛し合いながら、主の再び来られる日を待ちに臨みましょう。聖餐を定めた聖書の御言葉を朗読します。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り、感謝の祈りを捧げて、それを裂き言われました。これはあなた方のための私の体である。私の記念としてこのように行いなさい。食事の後、杯も同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこれを行いなさい。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに、主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。今、ともどもに御前に、主の前に、黙祷のうちに悔い改めの時、信じ仰ぐ時とさせていただきましょう。主よ、お祈りをいたします。恵み深い父なる神様、御子イエス・キリストの苦難と死、および復活と昇天によって私たちに与えられた恵みを感謝します。今御前に捧げました私たちの悔い改めの祈りを聞き入れ、罪を許し清めて、この聖霊天に預かるものとしてくださいましたことを感謝します。憐れみ深い父なる神様、この聖霊天を御言葉と聖霊によって祝福し、備えられたパンとブドウ汁を聖別して、主のたっとい体と血とに預からせてください。そして、私たちのうちにいます主こそ栄光の望みであることをいよいよ確かなものとしてください。御子、聖霊の神と共に支配される全能の父なる神に、よよ限りなく栄光がありますように。アーメン。今御前に悔い改め、生ける信仰と真心と思って主を仰いでいらっしゃる皆様方に、主の招きの御言葉をお知らせいたします。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。私は柔和で心のひれ下った者だから、私の首輝きを追い、私に学びなさい。そうすればあなた方の魂に安らぎが得られる。私の首輝きは安く、私の荷は軽いからである。しかし神が光の中におられるように、私たちが光の中を歩むなら、互いに交わりを持ち、御子イエスの血によってあらゆる罪から清められます。聖餐式は教会の定めによりまして、信仰を表しなさってバプテスマ、洗礼を受けていらっしゃる方が今受け取ることができます。他教会でその恵みに預かった方も受け取ってください。祈祷中の方おられましたら、今はこのパンとブドウ汁を受け取ることはできませんが、ここに共におられる主の恵みは等しく注がれておりますので、そこに留まってくださいませ。それでは分散をいたします。まず最初に配られるものを手を拭いて、そしてパネルを見ながらしていただきたいと思います。分散いたします。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの御体です。今あなた方はこれを取り、主があなた方のために命を捨てられたことを心に覚え、感謝を持ってこれを食し、信仰を持って心の内に死を味わうべきであります。アーメン。49番の1節の歌詞を味わいながら備えてくださいませ。 これは私たちのために裂かれた主イエスキリストの御体です。今あなた方はこれを取り、主があなた方のために命を捨てられたことを心に覚え、感謝を持ってこれを食し、信仰を持って心のうちに主を味わうべきであります。アーメン。感謝のうちに受け取ってください。これは私たちのために流された主イエスキリストの血潮です。今あなた方はこれを取り、主があなた方のために血を流されたことを心に覚え、感謝を持ってこれを飲み、信仰を持って心の内に主を味わうべきであります。三節四節を歌詞を味わいながら受け取ってください。これは私たちのために流された主イエスキリストの血潮です。今あなた方はこれを取り、主があなた方のために血を流されたことを心に覚え、感謝を持ってこれを飲み、信仰を持って心の内に主を味わうべきであります。どうぞいただいてください。感謝の祈祷をお捧げいたします。慈しみ深い父なる神様、限りない憐れみをもって私たちを招き、主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれによって主の贖いの恵みを確かにし、御国の世継ぎとしての望みを固くしてくださいました。今聖霊に助けられ、感謝を持ってこの身を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。どうか主の御体の枝としての自覚をいよいよ深くし、心を一つにして主に仕えることができますように、またキリストの復活の力を知り、その苦しみに預かりつつ絶えず御言葉を述べ伝えるものとしてください。またこのところに席を共にしてらっしゃる弓道中の愛する兄弟姉妹を速やかに信仰の確信に至らせ、進んでバプテスマを受け、共に主の聖餐に預かるものとならせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。五節六節の歌詞を味わいつつ杯と集めていただきます。 聖餐式終わります。
この後賛美歌を賛美し、感謝の祈り、献金へと続きます。それでは賛美をいたします。賛美歌432番、重荷を負うもの。賛美歌432番を声を出さないで歌詞を味わいます。皆様ご起立ください。礼拝の感謝と献金の祈りを長部さんに捧げていただきます。
主を尋ね求めよ、見出すことができるうちに、主に呼びかけよ、近くにおられるうちに。世界聖餐聖日、主をあなたの前にこのようにして捧げていただくことを感謝いたします。またこのようにして最後まで守ってくださったことを主を感謝いたします。あなたは一方的な愛を持って私たちの心を、そして命への招きをしてくださり、無代価で受け取れる恵みをあなたは与えてくださっております。また私たちが知らず知らずのうちに罪を犯したり、そういうことがあったとしても、あなたは私たちのために大いなる代価を払ってくださり、私たちの魂を救って許してくださっております。主よ、この大いなるこの二つの愛を、主よ今日は先生を通して教えていただきました。感謝いたします。私たちは日頃どれほどあなたに対して感謝の思いを伝えておるでしょうか。少しの不平や不満であなたに対して 本当に心を痛めることがございませんでしたでしょうか。どうか日々あなたの前に、最後は主をあなたに立ち返ってあなたと共に歩む信仰生活でございますように導いてください。聖さんを主を心から感謝いたします。また今からそれぞれの恵みに応じてあなたの前に献金を捧げますが、主どうかそれを幾倍にも増してあなたの御用にお使いください。感謝いたします。一切すべてになりましてイエス様の御名によってお祈りいたします。
アーメン。皆様ご着席ください。献金をお捧げします。唱詠を賛美いたします。唱詠賛美歌27番、父子聖霊の。唱詠賛美歌27番を声を出さないで歌詞を味わいます。唱詠の後、金崎明主幹牧師に祝祷をしていただきます。皆様ご起立ください。
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。
ご着席ください。